ラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤16 .com の制作でお送りします。2020年3月12日木曜日午後8時35分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。というわけでお送りするわけでございますけれども、いや、なんか前回ね、なんか後輩がさ、なんか下にいっぱいいるんだけど、まあ多分僕が認知している人も5人ぐらいだし、まあ向こうが認知してるのも多分5人ぐらいなんだろうねみたいな話をしていて、まあ実際ね、確かにもう東京2年目でしょ、まず東京に来ている後輩もそんなに数がいるわけじゃないし、しかも僕東京にいるけど、僕自分の会社の中にいる日数って多分そんなに多くないよ。多分年に3回ぐらい自分の会社に行くぐらいですよ。あとどこにいるってんだ。いや別になんか派遣とかっていうわけじゃないし、ちゃんと用事があったら自分の会社に行きますけれども、そんなにないっていうね。もう事務作業をするときだけ行くみたいなね。もうあとはもう結構お客さんの会社にあっち行ったりこっち行ったりみたいなのやってるので、もうほとんどね自分の会社に行かないんですよ。そうだから、多分ね、別に後輩これに関してはね、東京後輩に限った話じゃないですけども、東京で働いてるうちの会社の人が僕を認知してるかっていうとね、多分ほとんどの人は認知しないんであいつ誰みたいなねまあ別にそれで今のところ困ってないから別にいいんですけども、なんでしょうね、こう自分の会社の人に自分の顔を売るみたいな機会はそんなにないんでね、なんかなんかちょっと損してんなっていう気もしないでもないですけども、はいはいっていう感じでね、はい、しね、もう札幌にいたから、あ違う、札幌じゃない、東京に2年ぐらいいるから、札幌に働いてるうちの会社の人ってもう多分ここ2年ぐらい入ってきた新人の人なんで、まず僕の顔知らないわけだし、誰ですかみたいな話になるわけですよ。もうたまにね、自分の会社に電話かけますけどもね、なんかまあ電話に出るとき大体まあ新人というかね、こう新しい人が大体行っててくれるような気がするんですけども、まあまあ知らない人が出るわねみたいなことでだから結構ね、だからここ2、3年で入ってきた後輩はね、もう僕もほとんどよくわからない、もう名前知らないところ、顔も知らないどころか名前も知らないっていうね、何人入ってきて誰がどこにいるのかも全くわからないんでね、まあなるほど、こうやってだんだんこうあれなんだね、上に登っていくのねみたいな、ね、なんかなんだろうな、だからさ、僕が入社した頃はね、なんか社員全員顔と名前一致するでしょ、まあ、当時はだからさすがに新人の頃はね、さすがに下がいないんで上しかいないんでね、もう全員なんとなくこう、あの人はここだなっていうのをなんとなく頭に入っていってますけども、だんだんね、こう自分がこう会社にいる時間が長くなると、下というか自分よりも遅く入ってきたね、それは別に新人だけじゃなくて中途で入ってきた人とかも含めてですけれども、なんかね、だんだん知らないうちにね、知らない人が増えてって、いやー怖い怖いみたいな感じになってますけどね、まあそこそこの規模の会社の話ですっていう話で、別に決して小さい会社ではないね、決して小さい会社ではないけど、そんなバカみたいにでかい会社でもないんでね、なんか同期で知らない人がいますみたいな、そんなことはないですけど、さすがにそんなことはないですけど、いやーもう怖いね知らない人がどんどん増えていきます。でまあそんな中ですよ、僕が唯一知っている後輩、唯一っていう言い方もおかしいですけど、で数少ないね、僕が認知している、そして向こうも認知している後輩の話をね、今日はちょっとしようと思うんですけども、珍しいね、あんまり仕事の話できないんですけども、まあ、なんかこういう話ならまあできるかということで、ちょっと最近あった結構割と、マジでっていう、ね、結構衝撃的な話、ねえ、まあ、同じプロジェクトの中で入ってきた後輩って実は結構いて、僕のプロジェクトでそこそこに結構、当初ね、今はねそれほどでもないですけども、 結構始まった当初がすごい結構大きなプロジェクトで人が足りないんで、じゃあ新人も借り出そうみたいな話で、まあそんな感じでね、僕も1年目に今のプロジェクトに入って、まあ気がつけばもうなんか 4,5 年やってるみたいなね、なんかもうそんな感じですけども、まあなんかそんな感じでね、結構若手も入ってきてるんです。何人ぐらいかな、まあだからそれこそ 3,4 人も入ってきていて、まあもう今のプロジェクト抜けて違うプロジェクトに行ったって子もいれば、いまだにね、いまだにって言い方するのもおかしいですけど、同じプロジェクトで一緒に今も仕事してるっていう後輩もまあいるんですけれども、先月かな、その同じプロジェクトにいた4人ぐらいのうち、2人がね、結婚したんですよ。だから2週続けてね、なんかびっくりしちゃって、もう それも結構衝撃的だったんですよ。なんか、1週目に1人目の子が結婚して、違う、あれ2週だったけど、実際に結婚したのはあれか、なんか3日後とかだったか。なんか1人がね、なんか週末に結婚していて、結婚したんだと思って、と思って、それを知ったのが月曜日ぐらいね。そういうね、何ですか、冠婚葬祭があると、まあね、もちろん全社員が見れるようなところにお知らせが出るんで、まあそれで結婚したんだと思ってね、思ってたんですけども、でその最初の子はね、今もうプロジェクト、今の同じプロジェクトじゃないプロジェクトだったんで、子だったんでっていう感じで、ああそうかこの子ねーとかって思ってね、たんです。でね、結構ね、最初のその結婚した子がね、結構割と衝撃的で、まあ、どこまで言っていいのかな、なんか別に、まあ別に誰のどこの話っても言ってないから、まあ、大丈夫だと思うんですけども、でその子がね、プロジェクト内結婚をしたんですよ。でしかもそれね、自分、まあその子自身はもう今僕のプロジェクト、 僕のいるプロジェクトじゃないんですけれども、かつて同じね、僕もそうだったし、彼女も彼女もそうだったし、だ結局だから新郎新婦がそう同じプロジェクトだったんですよ。まあ今僕のいるプロジェクトなんですけども、の中にいて、で2人とももう今僕のプロジェクトにはいないんですけれども、その二人がなんか結婚したみたいなね、みたいな、みたいな、あれ君たち いつからそういう関係だったのみたいなね、なんか結構割とびっくりですよ。でね、そのまあだから後輩ってさっき言いましたけど、まあどっちが新郎でどっちが新婦なのかとか言わないですけども、いやー結構びっくりだったね、なんかで。ね、年齢の関係性で言うと、そうか、だからね、前ね、僕が札幌にいた頃にいた後輩だったんですけどね、まあ2人ともだから僕よりも年下なんですけれども、なんかね、そう、若さん会みたいなのがあったんでね、当時若さん会みたいなのがあって、もう大してやってない、多分ね、2、3回ぐらいしかやってないんだけど、なんか若手の飲み会、同じプロジェクトの中の若手で飲み会やりましょうみたいな話になって、まあ別に飲み会っていうか、まあちょっとなんかね、なんか上司とかさ、なんかちょっと年離れた人と一緒に行くのはちょっとなんかね、みたいな気使ったりとかするから、もうああでもないこうでもないという愚痴を言い合いましょうっていう会を、なんかまあ別に僕が立てたわけじゃないんですけれども、そう、僕が立てたわけじゃないんですよ。なんで若さん会になってるかって、多分僕が一番年齢的に上だからそうなったっていう話でね、別に僕が言い出したわけじゃないんですけども、なんか自然発生的にそうなったんですね。で、そうそう、今回そのプロジェクト内結婚をした、新婦の方が一番下かな、一番下で、 そうか、その新婦の方と僕の同期がね、もう一人いるんですけども、同い年なんですよね。まあちょっとあの、大学専門学校とかの違いで、あの、年齢が離れてるんですけども、そうそうそう。その新婦の子と僕の同期の子が同い年で、一番下だった、下なんですよね。で、その上に、新郎の方がいて、で、その上にもう一人いて、で、そのさらに上に僕がいるんですよ。みたいな感じの、なんか、年齢構成だった気がします、確か。そうそうそう。だからね、なんか両方とも面識あるし、今回結婚した新郎新婦ともにね、もちろん認識はあるし、なんならその二人を入れて飲み会もやったし、みたいなね。だから、こいつらが結婚みたいな。なんか僕の中でね、結構そんな感じで、結構割と衝撃的で、びっくりしたんですよね。なんか、多分最初に飲み会やった時はね、多分その若さん会だったと思うんですよ。そうそうそう。で、多分ね、そうそう、その後ね、いや、今になって思えばね、確かにね、あの二人、なんかそういう雰囲気はあったかもしれないなとかね、なんか思いながらも、まだね、直接話したわけじゃないんですけどもね、君たちいつから付き合ってたんだろうね、みたいな、一生懸命仕事をやっていた僕には全くわからなかったよ、みたいな感じで、まあ結構割と衝撃的でしたね、そうそうそう。で、その2日後ぐらいに、また別の後輩が、まあ、その5人の中にはね、入ってない。入ってない。別の後輩がいて、で、その子も結婚してね、なんかみんな結婚してくなとかね、思って、ちょっとね、びっくりしました。もう一番びっくりしたのはプロジェクト、まさか、このプロジェクトで、まさか出会って、結婚する人とかいんだ、みたいなね。もうしかも自分よりも後に入ってきた人たちがなんか知らない間にくっついて知らない間に結婚してるみたいな、ね、みたいな、もうびっくりするんで、もうなんかもうその日一日僕もう仕事に全く集中できませんでしたって。本当にいやーね、そんなこともあるんだねとか思って、でもどうなんでしょうね。あでね、結局ね、その新郎と新婦はね、一応ね、会社は別なんですよ。もう何言ってんのっていう話になってるかもしれないけど、みんなの中では。別に退社したのがそんなんじゃないですよ。そんなんじゃなくて。もともと会社は別なんですよ。そう。この業界はそういうとこあるからね。あんまり深入りはしないでください。皆さんもね、あんまり深入りはしないでほしいんですけど。そうそうそう。まあだから、職場内結婚ではないんだよね。違う会社だからね。まあ、職場、まあ、働ける場所が一緒だったっていう意味では、まあ、職場内結婚なのかもしれないですけどね。だから、ね、あえてプロジェクト内結婚って言ってるんですけど、そう。まさか同じ仕事をやってた人たち同士で結婚するなんてね、もう全く考えもしなかったんで、いや、だから、ね、例えば同期でみたいなんだったら、まあ、まだ100歩譲ってわかるんですけど、ね、いやー、びっくりですよ。みたいなね。感じで、もう結構ね、だからびっくりしたっていう話をね、チャットでずっと僕とそのもう一人の同期のことでやってたみたいなのがね、この間ありましたね。いやー、びっくりした。どこにそういう感情生まれる要素があったんだろうみたいなね。まあ、ずっとね、だから二人に、僕がね、札幌にいた時は、なんかいろいろね、お仕事振ったりとかね、もうしてたし、いやー、だからね、だからどこにくっつく要素があったんだろうってね、今結構真面目に考えてんだけど、全く思いつかないね。まあ本人たちに聞けっていう話なんですけど、みたいな、まさか若さん会じゃないよねみたいなね、あの飲み会でみたいな、まあそういうこともあるのかねーとか思って、結構若お兄さんはちょっとびっくりしましたっていう感じで、まあ何にしてもめでたいですけどね、まあ、なんかこう幸せにって感じですけど、まあなんかいろんな、まあもうプロジェクト、このプロジェクトにいてもう4年以上経ってんのか、いやーなんかいろんなものを見てきたねって感じですね。まあなんかそんな後輩たちの結婚を見てちょっとびっくりしたっていうお話でした。ここまでのお相手からです。ポッドキャストパーソナリティ若者、それでは皆さんまた次回までお会いできます。さよなら。